副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力。この番組はあなたに合った実践的な副業を身につけることができる副業アカデミーの提供でお送りします。副業専門家の小林が様々なゲストを迎え、副業や話題のニュースなどについてお話をしていきます。自分にぴったりの副業を見つけ、副業の第一歩を踏み出しましょう。
こんにちは、小林正弘です。
山本博史です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
本日も2人でお届けします。今日は何の話でしょうか。
はい、節税×ストック収入が最強ですっていう話をちょっとしたいだと。
はいはいはい。
まあ、節税は皆さんね、ご存知の通りですし、税金を節約っていうんですか、節税するっていうのは、好きな方多いんですよ。
はい。
はい。
昔、僕が子供の時、マルサの女っていう映画が流行ってです
ね。はいはい、マルサの女。
税金に対する意識がみんな、あこれすごく変わったと思うんですよ。
マルサが来たみたいなね。
そうですね。はい。未だに覚えてます、そのなんか金庫の鍵、マルサ怖いよって入れてたの。
でもそれぐらい。
数字を入れるのに。
税金ってちゃんとね、義務ですから、納めなきゃいけませんし、
は
い、守らないとやられちゃう、御用だとね、捕まってしまうから、うん、ちゃんとやらなきゃいけないのは、もう、そう、逮捕されちゃうから大前提、ちゃんと納税は国民の義務としてやるんですけど、ただ、まあ、適正な節税というのはやっぱあり、そして、はい、まあ、あまりにも税金が大きすぎると、手元のね、資金も、こう、使えるお金が減るということで、節税したいなっていう気持ちが、はい、まあ、多くの方が、感じてるっていうね、ニーズがまずあるってことですね。節税したいっていうニーズは、もう皆さんめちゃくちゃあるっていうのは一つ、はい。
まあ、儲かってる方ですけどね。
うん、儲かってる方、
そうですね。儲かってる方の、悩みとして。
そう、収入がすごい高い、本業の収入が高くて儲かってるっていう方と、あとは副業とか、あとは自分の会社、が、ちゃんとうまくいってて、利益が出てるっていう時に、この節税というね、ニーズがあるということなんですけどね。はい、うん、で、この節税と同じぐらい、皆さんが、まあ好きだったり、望んでるものが、やっぱり僕、ストック収入だと思ってるんですよ。
うん、
で、この、ストックって何ですかっていうと、フローとストックですよね。はい、で、フローっていうのは、ワンショットの、その、はい、例えば、野菜を売ったから、いくら売り上げた、うん、利益いくらとか、なんか、何か物を教えたから、ね、レッスン代、1時間、4000円とか言って、もらうもの、うん。こういうのって、一つ一つ、ワンショットでいただくお金ですよね。
はい、はい。
こういうのも、まあ、フロー、カタカナでフローですね。フローの収入って言って、まあ、会社員の方のお給料もこれですよね。はい、働いて、翌月にお金がもらえる。とか、うんうんうん。で、働かないと、お金がもらえないっていう。はい。形ですね。はい。で、それは皆さん持ってるんですよ。
はい。
このワンショットでいただけるお金っていうのはお給料とかアルバイトとか、うんうん、まあ、副業も含めてあるんですけど、うんうん、ストック収入っていうのは、毎月、まあ、安定して入ってくる収入っていうイメージですね。
うんうんうん、自分の労働がなくてもということ、
ね、なくても。そうそう。自分の労働投下がなくても、毎月入ってくる収入。これを今回ストック収入っていうふうに説明をしていて、で、これがやっぱり持っている方が多くないということですね。まず一つは。で、みんなが欲してると。で、なんでかっていうと、お給料とか、ストック収入じゃなくて、はい、フローの収入、ワンショットの収入しかないから。
はいはいはい。
から、いや、自分が何もしなくても、毎月お金入ってくるといいなっていうふうに、思ってるから、すごい、こう、ニーズがあるっていうことなんですよ。はい。はい、で、今回は、その、節税×ストック収入っていうことで、この、どちらも実現できるものが、まあ、最強だよなと、私は思っていて、
で、
最近、そういうコンテンツが増えてきたということですね、私がやってるものが。
はい。じゃ何か一つやることで、一石二鳥的に、その二つとも実現できるというやつがあるということですね。
そういうことなんですよ。はい。その二つを実現できるものっていうのをね、いくつか今日はまた、最近、ポッドキャスト聞いていただいている方は、うん、あれとあれとあれがそうだよねっていうふうに分かると思うんですけど、ちょっと説明をしていきたいと思ってて、で、まず、そうじゃないものを一つ言うと、
はい。
節税したくてやるもので、気をつけてほしいのが、新築ワンルーム投資。
はい、はいはい
はいはい。はい。でも新築ワンルーム投資って一瞬節税とストック収入どっちも満たしてる感じがするんですよ。
しますね。
はい、新築ワンルームって買うと、その減価償却っていうのが取れて、節税効果が一定あって、まね、所得税の還付があったりとか、はい、赤字でね、買うから、初年度は特に、経費が大きいんで、返ってくる税、所得税が大きいとか、そういうのはあるんですけど、はいはいはいはい、で、あと、毎月家賃が入ってくるようになるから、ストック収入あるじゃんって思うと思うんですけど。
できますよね、ストック収入もできるから、はい。
できるから。なんですけど、これ気をつけなきゃいけないのが、毎月赤字なんですよ、新築ワンルームっていうのは。
なるほど。
過去に何度か取り上げてますけど、入ってくる家賃よりも、銀行に返すお金とか、諸経費とか、修繕積立金、管理費等が大きくなっちゃうから、
はい、
毎月マイナス1万5千円とかで買ってる方がほとんどなんですよ。
うん、小林さんが前おっしゃってた、その新築プレミアムっていうので、うん、値段がちょっと上に上がる、かさ増しされるから、
そうです、高いんですよ。
その分で、その、うん、まあ、毎月赤字が出ちゃうと。
そうなんです。はい。高掴みさせられちゃってるとも言えますよね。
あ、そういうことですよね。うん、なるほど、なるほど。
デベロッパーさんがたくさん新築だからっていうことでね、利益が乗ってるのって、うんうんうん、そう、高く買っちゃうんで、もう返済比率が高くて、借金の返済が高くて、マイナスになっちゃうけど、はい、でも、節税だと思って、赤字の物件買ってるっていうことなんですよ、皆さん。
うんうんうん、
はい。で、あとは保険代わり。生命保険の代わりに、団体使用生命保険入ってるので、
はい、
自分が死亡するとか、高度障害になると、そう、借金がゼロになるから、
はい、
毎月マイナス1万円とか、マイナス2万円、毎月マイナスでも、うん、まあ、保険代わりだし、節税にもなるから、買うかっていうのが、新築ワンルームを買っちゃう人たちの思考回路なんですよね。
保険代わりって考えると、確かに納得できそうですね。
うん、
毎月1万円って言ったら、まあ、保険代かと思ったら、
そうなんです。それがセールストークに入ってるんですよ。
いや、僕はこっそり落とされますね、もう本当に。確かに保険と同じぐらいだなって思いました。
そうなんですよ。それで買っちゃうんですけど、でもこれは今回僕が言う、ストック収入の要件は満たしてないですよね。うん、はいはいはい、毎月マイナスですから。
うんうん、
収入としては厳しい。ま、赤字じゃ意味ないじゃんってことで。
はいはいはい。
なんで、新築ワンルームっていうのはやっぱり今回のスキームに当てはまらないので、なるべくやらない方がいいかなって、個人的には思ってますね。
うん、はいはいはい。まあ、ただ前もおっしゃってたように、はい、新築ワンルームがハマる方もいらっしゃるんですもんね。
そうなんです。人によっては、本当年収高くて、とにかく節税したい人が、やる分には、確かに、大丈夫な場合もあるはあるんですけど、
はいはい、
ただこれからお金増やしたいとか、年収500万ぐらいの人が、うん、やるにしてはもっと他にいっぱいいいのがあるよと。
なるほど、なるほど。
はい。いうことで、はい。うん、なんですよ。なんで、まあ、これがちょっと大前提なんですけど、
はい。
じゃあ、節税かけるストック収入の代名詞って、とはいえ、不動産投資は、うん、それはそれで、もちろん当てはまるものもあるっていうことで、
はいはいはいはい。
新築ワンルーム投資は避けてほしいんですけど、
うん。
僕がいつも言う、一棟もののアパートマンションを築浅で買うとか、
はい。
あとはもう、ちょっと難易度上がりますけど、土地からアパートマンションを新築できるとか、こういう形だったら、節税効果もありながら、毎月プラスキャッシュフローのストック収入も作れるんですよ。
なるほど。なるほど。
で、これはもうね、大違いなんです。
はいはいはい。
はい。なので、毎月キャッシュフローがプラスが取れる、ストック収入が あるもので、あとは建物の減価償却っていうのが、ちゃんと一定数取れるもの。
はいはいはい。
これがあれば節税効果を得ながら、毎月のプラスの収入も入ってくるっていう、ことで、
うん、
やっぱり不動産投資は、やるものを間違えなければ、とってもいい仕組みだってことですね。
うん、確かに。はいはい。
まあ、できれば一棟もの、年収700万以上、自己資金500万以上ある方だったら、うん、一棟もののアパートを7000万とか8000万で買うと。
はい、はいはい
はい。はい。これをやってくれる方は、もう僕らは、とてもサポートが得意ですし、毎月のキャッシュフローがもう10万とか15万プラスのような物件買って、で、建物の減価償却で、そう、さっき言った所得税の還付か、まあ、法人税の圧縮をしながら、
うん、
あと、売った時はすごい利益が出る。
うん。
売却利益が出るというような、はい、まあ、利益出たらそこはまた利益に対して納税はありますけどもね。
うんうん、
はい。まあ、でもこういう不動産投資も今回の一つですね。節税かけるストック収入の一つの例。
はい、はいはいはい。まあ、一番代表的なやつのような気がしますね。
そうなんです。一番、まずはこれがね、イメージも浮かびやすいでしょうし、
はい。
できる、確かにそうなんですけど、間違えてほしくないのは、毎月マイナス収支の、新築ワンルームとかはちょっと違うから、
はい、
そこを間違えずに、キャッシュロープラスのものを買っていくっていう前提を押さえてほしいなっていうのが、まあ、まず一つ目、不動産投資と。
はい。
で、あと、これも最近音声で改めて説明したのが、 中古の太陽光発電。
はい、
これも、やっぱり節税効果がめちゃデカで、で、売電収入がストックで入ってくると。
はい。
いうことで、すごく今回のテーマを満たしている、要件を満たしているものなんですね。で、科学系によりますけど、場合によっては、太陽光は本当に不動産投資を上回る節税効果が見込めます。で、以前、中古の太陽光発電投資がやっぱり熱いって話ね、お届けしたんですけど、
はい。
5年で償却取れるんですよ。減価償却。なんで2000万の太陽光発電のパネル買うと、年間400万円ずつ減価償却が、できて、はい、要するに所得を下げることができるんですよね。
そうですよね。400万円の節税ができると。
そういうことです。400万円の所得下げた分に対しての税率で、うん、もう本当にうまくいけば、年収にもよりますけど、うん、50万とか100万とか毎年返ってくるんですよ。
うん。まあ税率も下がりますよね、そんなに下がると。
あ、そうそうそう、そうなんです。うん、だから納める税率も下がりますよね。
はい。
だから本来納めなきゃいけない高額納税者の人たちのその高額な税金の部分が返ってくる。
うん、
っていう仕組みなんで、これがまず、はい、太陽光もすごく大きいのと、うん、あとは、まあ、節税って言っていいか分かりませんが、買うときに払った消費税と、1年間でもらった消費税の差額が返ってくるっていう消費税還付っていうのがありまして、これがね、太陽光発電の場合は、
大きいですよね、
そう。200万とか300万くらい、要は 10% 返ってくるんで、
はいはいはい、10% ですからね、はい。
これがめっちゃでかくて、まあ、ある意味納めた税金が返ってきてるんで、一応、節税だと思うんですけど、
そうですね。
まあ、この節税効果で数百万、自己資金増やすこともできたりとか、うん、っていうのが、太陽光発電の、節税効果がありながら、
はい。
毎月、フィットっていう、20年買取保証制度があったので、うん、中古の案件買えば、残った年数分は、ずっと売電収入がフィックスで入ってくるんですね。金額が下がらないんですね。うん、
はいはい。高い金額で固定されたまま買い取ってくれると。
はい、そういうことなんです。はい。なので、ストック収入にもなってて。で、ちゃんと買うときシミュレーションを確認しません、しなきゃですけど、キャッシュフロープラスの物件っていうのがちゃんとあるので。
はいはいはい。
はい。それを買って、キャッシュフロー取りつつ。で、最近我々がセミナーもやってますけど、5年間で減価償却終わっちゃったら、はい、6年目に入った途端、残債なりで売却することもできるっていう話をしたと思うんですけど、
はいはい、
これがすごいんですよ。残債なりでいつでも業者がまた買い取ってくれるっていう仕組みがあるんですよね。
うん。
なんで、5年で終われるっていう、辞めたい人は。
うん。太陽光で今心配してる人はそこだと思うんですよ。
うんうんうん。
どうやって辞めるのか。
あ、そう。撤去費用どうすんのとかね。
そうそう。そこが心配になってるんだと思うんですけど、
は
い、
うん。
それを買い取ってくれるのはいいですよ、
ね。そうなんですよ。それがめちゃくちゃ良くて。なんで、そこまで含めたら本当にリスク薄いので、5年間節税効果取り切って、はい、その間のストックも取って、6年目になったら終わると。
はい。
で、その時に借金またなくなるので、うん、不動産投資やったりとか、
うんうん、
まあ、もう一回別の太陽光やってもいいでしょうしね。まあ、他のこともできますよね。はい。はい、まあ、こんな風に考えたりとか、あとは、装置とか、車とか乗り物ですよね。ああいうものを買う、いわゆる動産ですよね。を買うことで、節税効果を受けながらストック収入作れるっていうのは、最近私結構いろいろ蘇生してるんですよ。
うん、
で、例えば、車だったら、車を買うことで、
はい、
4年以上経った中古車ですね。4年以上経った中古車を買うと、その車、まあ、個人で買うか法人で買うかでちょっと差が出ますけど、
はい、
1年から3年で償却取れるっていう形がほとんどです。
うん、だからその社長さんとかは中古の高級車に乗ったりされる、
う
ん、
そうです、そうです。はい。
そういう
意味があるんですよね。利益が出てるから、はい、中古のね、5年ぐらいの車をバーンって買うと、その5年の、はい、車の、1年間でその車の購入資金を落とせると。
うん、うん。
期初に買えば。何月に買うかによるんですけどね。その12分の何ヶ月償却取れるかは、買った月によるんですけど、
はいはいはいはい、
会社の期初に買えば、12分の12。計上できるので、例えば1000万の車をボーンって中古で買ったら、その年に1000万全部、
はい、ね、
利益を圧縮できるっていう効果が出るんですよね。はい。
だから通常はその そうやって会社は社用車をそうやって買ったりすると思うんですけど、うん、それは節税対策にはなってるかもしれないけど、ストック収入にはなってないじゃないですか。
さすがです。そういうことなんです。はい。なんで節税だけじゃ今回のねテーマを要求満たさないので、その買った車を貸し出してるわけですね、私の方は。
なるほど。はいはいはい。
なんでレンタカーに出して、毎月のレンタル収入を得るというのとか、あと最近は私カーリースっていうのを始めていて、
はいはい、はい。
まあ、ちょっとレンタカーと似て非なるものなんですけども、うん、レンタカーはP2C で、個人の方に旅行行くときとかにお貸しするものなんですよね、主には。はい。で、カーリースっていうのは、どっちかというと商用車って言って、はい、毎月お仕事で使う車ですよね。
だから B2B
自動車とか。B2B なんですよ。そうなんです。B2B の、はいはい、サブスク商品みたいな感じですね。
なるほど、なるほど。
これを僕、今始めてて、で、私としてはですね、僕の会社で車買ってるっていうのは同じなんで、車買って、カーリースに出すっていうことで、はい、節税しながら、ストック収入にもなってると。
今まで小林さんはその、マンションとか、不動産を使って、そのストック収入をやってらっしゃいましたけど、はい、最近はもう車も、
そうですか、そう。車も使って、やってって。で、車ってやっぱり、はい、好きな方も多いので。
ですよね。
はい、なんかこう、ワクワクがあるというか、ビジネスの楽しさみたいなのも、やっぱり感じてくれる方多いですね。半年前ぐらいはレンタカー事業のオーナー制度を募集させていただいて、すごい人数の方に興味持っていただいて、やっていただいてるんですけど、まあ、最近はこのカーリースの方のオーナー制度も準備していて、これも結論としては5年で償却取れる仕組みなんですけど、
はい。
対応としてですね、5年で、償却取って節税しながら毎月のストック収入を得てもらえる仕組みなんで、まあ、こんなのも用意していて、まあ、車関連の事業を好きな方にはこういうのも、はい、節税かけストック収入としてはおすすめできますし、あと装置系で言うともう一個最近ポッドキャストで私が言ってるのがガチャガチャ、
はいはいはい、はい、
ガチャガチャとか UFO キャッチャーですね、この機械を買うことで、
はい、
3年から5年償却っていうのがもうまず間違いなくできる年数ですね。うんうん、はい、機械の種類によったり、新品で、いわゆるガチャガチャが5年とか、UFO キャッチャーが3年とか決まってるんですけど、
はいはいはいはい、
この償却期間があって、で中古になるとさらに短くなるんですね。さっきと一緒、車と一緒で、うん、中古で買うと場合によって法人の場合、一気で全部落とせる場合もあるので。
なるほど。はいはい、はい。
すごい節税効果があるんですけど、これを全国の商業施設で、回してもらうわけです。プロの業者さんに。それでガチャガチャとか UFO キャッチャーが回ったら、そこから、自分の収入が毎月入ってくる。
はい。
っていうストック収入だったりするわけですね。
なるほど。
はい。で、こういうふうに、節税しつつ、次の新しい収入の柱をストック収入で作っていく。
はい。
はい。これがですね、錬金術だなって最近、もう、ただただ思っていて。はい。だから、
なるほど、
まだね、自分で、こう、ストック収入ない方の方が当然多いと思うんですよ。世の中。はい、まあ、リスナーの多くの皆さんもですね。なので、毎月何も自分の労働投下しなくても、ストック収入を作りたいなって思っている方は、まあ、今日言ったようなところが結構再現性の高い手段になるので、はい、どれか一つでも始めてもらえればと。思ってるという感じなんですよね。
なるほど、なるほど。やっぱりその、副業アカデミーは、やっぱこの最近の副業ブームといいますか、うん、まあ政府が副業を推奨してるっていうのもありますけど、
うん、
正直僕から見てるとどんどん大きくなっていく、大きくなっているイメージがありまして。
うん、おかげさまで、ありがとうございます。
はい。小林さんもその節税対策には、その頭で悩まされてたと思うんです
よ。そうなんですよ。まあ、ありがたいことなんですけどね、事業をやってて、利益が出てくると、当然ね、納税しますし、納税ちゃんとすることが銀行の信用につながって、次のね、不動産の融資につながるってっていうのはもちろんそうなんで、ちゃんと義務は全うするとは言うもののですね、言うものの、まあ、その納める額を見るとですね、このままだと、いくら納税するんだろうと。
会社が大きくなっていってるフェーズだと、毎年びっくりするんじゃないですか、小林さん。
いや、本当に。だって、お家が買えるぞ、みたいなことですから。え、これ家買えるんだけど、はいはい、結構いい家買えるんだけど、ってなっちゃうんですよ、はいはい、その税金だけで。なんで、はい、まあ、適正な、ちゃんとルールの中で、 あの、次の未来につながるストック収入ができる節税メソッドであれば、まあ、これはちゃんとやっていきたいよなってのはやっぱり、あの、私自身が思ってて。
はいはいはい。はい、
なので気持ちよくね、払う税金と、あとね、あの、ちゃんと節税させていただいて、会社がこうね、より、逆に言うと、ちゃんと次の価値提供があって、ストック収入が生まれるわけじゃないですか。
う
ん
う
ん、
そうですよね、うん。
そう。あの太陽光も電気が発電されて、電力が使われるから、お金をいただけるわけで。はいはい。で、不動産も住空間提供するっていう価値を提供して、収入が入ってくるじゃないですか。うんうん、節税して、次の付加価値提供があるから、ストック収入が生まれるわけですよね。うんうんうん、はい、あ。まあ、こういうところにもちゃんと、あの、アンテナをこう聞かせてですね、収入の柱を増やしていくっていうことを、はい、まあ、節税とともにやっていくと。うん、ここを皆さんにも、あの、ぜひ、ご自分の、こう、ビジネスのポートフォリオに入れていただくっていうか。
なるほど。
はい。ということで、まあ、副業アカデミーはその手段を、たくさん、あの、無料セミナーでお届けしておりますので。
はい。
今日話したものは全部お伝えしてますんでね。あの、不動産投資、太陽光発電、うん、あと、車関係のレンタル事業、あと、ガチャガチャ。はい、これ、すべて皆さん、あの、やっていただけるものになっているので、詳しくは、あの、セミナースケジュール見ていただきますと、それぞれ、ボーンと、こう、テーマがね、出てますから、はい、すべて無料で聞いていただける説明会なんで、まずはそちらから、気になるね、説明会参加していただければなと思いますので、よろしくお願いします。はい、
どうぞよろしくお願いいたします。副業解禁稼ぐ力と学ぶ力、そろそろお別れのお時間です。お相手は、
小林正弘と、
山本博史でした。さよなら。
さよなら。
ここまでお聞きいただき、ありがとうございました。小林が学長を務める副業アカデミーでは無料オンラインセミナーを開催しています。さまざまな副業について初心者の方にも分かりやすく説明しておりますので、安心してご参加ください。詳しくは副業アカデミーで検索ください。